民主義旧書とローマ書旧書、じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、御言葉なる主よ、今日も御言葉で主よ、私たちを養い育って導いてください。まだ祈りを祝福してください。主にすべてを委ねます。感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
エジプトの国を出て第2年目の第1月に、主はシナイの荒野でモーセに告げて仰せられた。
このエジプトから出て、この第1月、その時主はシナイ山で語られた。いつだったかというとね、2節に書いてあります。
イスラエル人は定められた時に杉越の生贄を捧げよう、
じゃあこの杉越の時、1月ですね。1月が彼らが出た時です。1月14日に、彼らが杉越の生贄を捧げて、その翌日出発したことですね。じゃあ3節。
あなた方はこの月の14日の夕暮れ、その定められた時にそれを捧げなければならない。そのすべての掟とすべての定めに従ってそれをしなければならない。
この14日、これ夕暮れ、これはイエス様が十字架につけられたその時ですね。まあ、金曜日です。それでその次の日土曜日、安息日ですね。4節。
そこでモーセはイスラエル人に杉越の生贄を捧げるように命じたので、彼らはシナイの荒野で第1月の14日の夕暮れに杉越の生贄を捧げた。イスラエル人はすべて主がモーセに命じられた通りに行った、
このように主がモーセに命じられた通りに行った。そのことですね。この6節。
しかし人の死体によって身を汚し、その日に杉越の生贄を捧げることができなかった人々がいた。彼らはその日モーセとアロンの前に近づいた。
じゃあこのように死体ということを、杉越の時に門柱と鴨居に、この血をつけました。それで、エジプトのウイゴが死んだんですね。それで自分たちは全部主が生かしてくださいました。そのことを意味することですよ。死んだ死体に触れた人は杉越のことの神様の規定が、これ人々が、彼らはその日モーセとアーロンの前に近づいた。7節。
その人々は彼に言った。私たちは人の死体によって身を汚しておりますが、なぜ定められた時にイスラエル人の中で主への捧げ物を捧げることを禁じられているのでしょうか。
8節。
するとモーセは彼らに言った。待っていなさい。私は主があなた方についてどのように命じられるかを聞こう。
じゃあ待ってなさいね。この私は主があなた方についてどのように命じるか聞こう、ね、これが姿勢ですよ、ね、いつも、神様がモーセに命じられた通りすべてを行って、よくわからないことは主に聞きますと、そのようにこの姿勢をいつも持ってるんですね。これは何でしょう。杉越が過ぎてから彼らはエジプトから出るんですけど、いつも雲の柱、火の柱が彼らの上に現れました。これは雲の柱というと御言葉ですね。火の柱は聖霊です。聖霊と御言葉はいつも一緒です。 昼はこの雲が雲の柱、太陽のことで雲の柱のように見える。夜はそれが火の柱のようになって、それが夜暖かく彼らを保護し、暖房のように夜の寒さをこう守りましたね。このように神様が御言葉と聖霊によって彼らを導きました。だからいつも主に聞くんですね。それでまだ聖霊様がどのように動くかということもとっても彼らにとって重要な部分です。中古節、幕
屋を建てた日、雲が証の天幕である幕屋を覆った。それは夕方には幕屋の上にあって火のようなものになり、朝まであった。
この幕屋を建てた日、雲が証の天幕、証の天幕、会見の天幕、証の天幕、幕屋、そのように言ってるんですね。どうして証の天幕かというと、この証のこの契約の箱がそこにあるからです。じゃあ中6節、
いつもこのようであって、昼は雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。
このようにいつも昼は雲のように、雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。一緒でしょ、一緒。皆さん、聖霊と御言葉はいつも一緒です、一緒。聖霊様なしには御言葉がわからない。まだ御言葉なしには聖霊も無意味ですよ。いつも御言葉と聖霊は一緒です、一つになってるんです。それを私たちが祈るんですね。祈ったら雲の柱、火の柱が神の御心を私たちに示します。17節、
雲が天幕を離れて登ると、すぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。そして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿営していた。
雲が天幕から離れて登ると、すぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。だから自分たちが動くのは全部この雲の柱、火の柱によってであります。主権は主が握っていたんですね。ただ私たちはついていくことよ、信じて。これはついていくということは信仰ですよ。信じてついていく。恵みというものが動きますね。聖霊と御言葉が動くと、信仰でついていったら救われる、守られるということです。18節、
主の命令によってイスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営していた。
じゃあこれが主の命令だったよね。雲の柱、火の柱の動きが主の命令だった。これが動くと、これが主の命令ですよ。私たちにはこの胸の中でウリムとトゥリムがあるんですね。ウリムとトゥリム、その主の命令を私たちに志、主の喜びが、主の何を喜んでるか、私たちをこのここにある雲の柱、白柱、それで前だ、前に、右に、左に、そのようにね、私たちにこの雲の柱、火の柱、ウリムとトゥリムが動きますね。19節、
長い間雲が幕屋の上にとどまる時には、イスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかった。また雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても、彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。
じゃあこの主が、この雲の柱、火の柱がちょっとだけとどまっても、それに従って、 長くとどまったらまた長くそこに、これが主の命令だとね。だから主の命令は蜘蛛の足ら火の足ら、ウリムとトゥリム、私たちの心の中での、ね、心じゃしよ、ね、主が主の喜びを私たちに入れてくださるんです。それに従って動く、これが主の命令です。21節、
雲が夕方から朝までとどまるような時があっても、朝になって雲が昇れば彼らは直ちに旅立った。昼でも夜でも雲が昇れば彼らはいつも旅立った。二日でも一月でもあるいは一年でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエル人は宿営して旅立たなかった。ただ雲が昇った時だけ旅立った。彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命令によって主の戒めを守った、うん、
じゃあこので彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った、ね、彼らはモーセを通して示された主の命令によって主の戒めを守った、うん、だから神様がモーセを通してまだ細かい部分は祈るように、まだモーセはそれを聞いて、それをまた彼らに、モーセの心の中でウリムとトゥリムがあってまた語った。これは聖霊がモーセと共におられたから。けど今はもう子供にも、もう橋溜にも、またもういろんな全ての人々、年寄りにも少年にも聖霊が望む時代です。イエス・キリストが来られたから。この過ぎ越しということはイエス・キリストの十字架です。このイエス・キリストの十字架とその次の日パンダネ入れない祭り、またその次が初王の束の祭りです。これはイエス・キリストの十字架と葬られることとよみがえることで、これは成就され、罪が許される、その罪が許されたその日に聖霊が望み、聖霊によって動きますね、旅立つんです。聖霊が御言葉によって私たちに語るんです。そしたら自分はとどまるか立つか、右に行くか左に行くか、雲の柱火の柱に従っていく。ああそっちではないんですよとしてもそっちに行くんです。雲が行く、主権は主にあります。ただ私たちは信じて救われる、ね、九章、ローマ書九章一節、
私はキリストにあって真実を言い偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています、
うん、じゃあこのパウロの両親、私たちの心、両親ですね、両親、聖霊は両親に語るんです。聖霊様が語る方式は両親と直感です。両親と直感によって語るんです。パウロはこの両親、両親、自分の霊に両親も聖霊によって証しします。リセス、
私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです、うん、
パウロは、名前はパウロとしたら、私たちはね、あんまり異邦人的な人だったから、これはローマの言葉かと思うんだけど、これはユダヤ人の言葉、ヘブライ語です。パウロ、ね、サウル、パウル、これは 이このユダ人ユダヤ人ですね、ユダヤ人。だから自分の同胞がイエス様信じない。だからパウロはもう悩みました。うちの同胞が救われるんだとすれば、まあモーセが自分の名前も命の本で消してください。このユダヤ人を全部殺して。モーセあなたとあなたの子孫を通してまた新しくしようと言われた時にモーセがそのような願いをするんですね。命をかけて命の本で自分の名前を消してくださいと、そのような気持ちですよ。本当にこれは嘘ではありませんということですね。聖霊も私の両親もこれは証しするんだと。4節、
彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も立法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです、
じゃあこれは素晴らしいものを全部もらったんですね。イスラエルは子供、イスラエル人です。彼らはイスラエル人です。子供、ことされることも栄光も契約も立法を与えられること、礼拝も約束も彼らのものです。もう彼らが全部もらったんだから最初。五節。
先祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、常しえに褒めたたえられる神です。
キリストも人間の体には彼らを通って来られました、もちろん御霊によってお生まれになったんですけど、彼らのルートですね。アブラハム、ダビデ、イエス・キリストです。6節、
しかし神の御言葉が無効になったわけではありません。なぜならイスラエルから出る者が皆イスラエルなのではなく、
イスラエルが拒んだんですね。このイエス様を拒んだんです。神の御言葉は無効になってはありません。なぜならイスラエルから出る者がみんなイスラエル人ではない。これはもう今からね、アブラハムの子孫の中でイシュマエルも出たり、まだエドム、エサウも出たり、そういった人々がそのルートから出たんだからね。その話をずっと知ってるんですよ。この7節、
アブラハムから出たからといってすべてが子供なのではなく、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるのだからです、
だからここで言ってるのはイシュマエルを言ってるんじゃなくてイサクを言ってるんですね。どうしてイサクを言われるかというと、8節、
すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく約束の子供が子孫とみなされるのです、
肉の子供、まあ、私たちは8章でも肉という部分をよく言ったんですね。自分の力、自分の子供、これが肉ですよ。肉によって生まれたことが神の子供ではないと言ってるんですね。9節、
約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。そしてサラは男の子を産みます、
このように約束がありました。その約束は来年今頃、そのことですね。イサクに対する出世です。
このことだけでなく、私たちの先祖イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。
出世です。
その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと。
リベカは双子を妊娠していました。中二節。
兄は弟に仕える、 ると彼女に告げられたのです、
うん、このエサウがあのヤコブに仕えるんだという予言を聞くんですね。13節、
私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書いてある通りです、
うん、じゃあ14節、
それではどういうことになりますか。神に不正があるのですか。絶対にそんなことはありません。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました、
うん、じゃあさっき雲の柱、火の柱のことも言ったんですけど、絶対主権は主ですよ、ね、主が動くと私たちはついていかなければならない。人間が文句言ってはいけないんですよ。神があのこの慈しむ人慈しむ、憐れむもの憐れむ、これが主ですよ。主が全部決めるんです。16節、
従って事は人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです、
うん、だから救いはね、人間の願いや努力によるんではなくて、憐れんでくださる神による、憐れんでくださる神による、これが救いだと人間の修練や努力じゃないということですね。17節、
聖書はパロに、私があなたを立てたのはあなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています、
うん、このように神様がパロをあの固くなにしたんですね。それで10項目まで行くんです。今韓国でも本当に変な人間が現れて、最後の最後まで頑張ってるんです彼も。これは主のね、憐れみを韓国に現れて解釈する。じゃあ10、8節、
こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに固くなにされるのです、
うん、だから主は御心まま、これが主権ですよね。主権、パロを固くなにして、神様のこのあれがずっと続いて、またこの憐れむ人イスラエルに憐れみをかけました。憐れみをかけたそのものが生贄でしたね。杉越の生贄、小羊の血を門柱と鴨居につけること、うん、それで彼らを憐れんでくださったんですね。契約、もういろんな約束全部それですよ。主が憐れむ言葉なんです。それを従うか従わないかは、ね、自分よ自分、ね、まあ、イスラエルにはそのようなね、憐れみの約束契約、それを与えた、これがイエス・キリストよ。しかしこのイエス・キリストをこの拒んでると、もうそれはもう救いがないんでしょう。19節、
するとあなたはこう言うでしょう、それなのになぜ神は人を責められるのですか。誰が神のご計画に逆らうことができましょう。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。陶器を作るものは同じ土の塊から、たっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。
神様の主権だった、器、器をパロの器も、またイシュマエルも、エサウも全部主が、この作る、また神様がイサクも、また救われるその救いの民も主が作るんだというんですね。主権ということです。22節、
ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか、
うん、 じゃあこのことですね。ですが、もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んだのに、彼らを滅ぼされないで彼らを豊かな憐れみを表すために忍耐したと。これはね、アブラハムを考えてみるとそうですよね。アブラハムは75歳まで仏壇作るそのような人でした。まあ自分が空上拝むことだけではなくて、自分のお父さんと一緒に空上作って、それ空上売る、ね、今長谷川さんと同じよね。仏壇の長谷川、そのようにね、こうもう中心的な人です。このね、ラーブもそうでしょ。エリゴが滅ぼされるその時、夜の女ですよ、ね、もうエリコが一番悪い罪を犯したから、第一ターゲットがエリコでした。エリコを潰すその中で、その罪を共に住んでいった罪をこう作る人が憐れみを受けたんですよね。これはこういったことですよ。聖書全体を見るとね、これがイスラエルの歴史です。23節。
それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためになのです。
だから神様が、人間が、基準はいない、一人もない、全部滅ぼされる人間ですよ。その中で憐れみをかけました。で、全部その機会があったから、ローマ書1章は、私たちは主の前で弁解の余地がないって。私たちの良心に、自然啓示に、特別啓示、もうあらゆる方法でね、主がご自分を示されたんだよ。この、ね、神様がエサオには、あなた長男だよ、長男だよと言っても、彼をこう生まれて育つその過程を見ると、もうレンズ豆一皿で、もう長子の名分をね、無視するようなことを見ていったんですよ。だから、この神様の予定は、予知して予定したね、見て、先に見て予定してるんですよ。だから私たちは文句を言うことはできない、全部機会を与えた、弁解の余地がない。神様がこういった公平な神様です。24節。
神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのです。
ユダヤ人も異邦人も、アブラハムの名前を知らない私たちですね、異邦人にもこのような形で示し、それでイエス・キリストが私たちに福音によって伝えられました。25節。
それはホセアの書でも言っておられる通りです。私は我が民でないものを我が民と呼び、愛さなかったものを愛するものと呼ぶ。
このホセアに、ロアンミということアンミ、そのホセアの妻このが産んだ子供を私の民じゃないと言ったのに、私の民だと言われる、その話ですよね。有名なコメルという26節。
あなた方は私の民でないと私が言ったその場所で、彼らは生ける神の子供と呼ばれる。
このような憐れみ豊かな神様です。イスラエルにも異邦人にも同じくそのようにされました。27節。
またイスラエルについてはイザヤがこう叫んでいます。 たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても救われるのは残されたものである。
この残される残り物レムラントですね、レムラント、この残り物をイザヤが言ってるんです。レムラントは彼らはイエスを信じました。ね、神様の恵みを約束を信じて救われる人々を残したんで。28、
主は御言葉を完全にしかも敏速に地上に成し遂げられる。またイザヤがこう予言した通りです。もし万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになりゴモラと同じものとされたであろう。
うん、だからレムラントを残してなかったら、私たちはもうソドムとゴモラのように滅ぼされたということですね。神様がイスラエルを憐れんだ。彼らが空城スワヨした時バビロンに移して彼らに悔い改める機会を与えた。またその後イエス様の時代でも彼らをまだ憐れみをかけて全世界に散らされて、彼らがまたアリアするようにされるんですね。それで機会を与えるんですよ、彼らに苦難を通して。30節、
ではどういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。
じゃあ信仰による義、皆さんと私は信仰による義を得ました。31節、
しかしイスラエルは義の律法を追い求めながらその律法に到達しませんでした。
これは私たちが7章と8章で十分見ました。彼らは自分という肉によってぶつかったんですね。神の義に対して、神様なのに人間がこれをやろうとして、自分が達成したと、これは盗人だと主が言われます。これはこの律法、義の律法はイエス・キリストと聖霊の助け、雲の柱、火の柱の恵みによってであります。そうじゃないと絶対できないよ、それが。32節、
なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。
つまずきの石はイエス様ですね。イエス様につまずきました。イエス・キリストを求めなかったから。すべての律法の完成はイエス・キリストです。旧約のすべてはイエス・キリストを指しているんです。イエスを信じることで律法が完成される。そのために主が与えられた旧約聖書です。けどそれを知らずに自分の個室ですね、これがエデンにあった自分の人間の傲慢よ、傲慢、人間の傲慢によってエデンから追い出されて、結局この罪にユダヤ人たちがつまずきました。これがイエス・キリストです。イエス・キリストは命の木の実です。イエス・キリストを信じることで命の木の実を食べることで、そうじゃないとイエス様を信じないことでもう彼らは善悪を、自分で善悪を決めてつまずき追い出される。33節、
それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることがない。
じゃあシオンにつまずきの石、妨げる岩、石、岩、全部イエス・キリストですね。イエス様に信頼を置く人は救われる。これを救われた人たち、残り物、レムラントが結局私たちに福音を、異邦人に福音を伝え、今私たちが今信じるようになりました。まあ、 まあ、主章と注意主章は信仰をよく強調するし、注意書は私たちにも警告する、うん、高ぶらないで、うん、あなた方が信じて救われたから高ぶらないでと言われるのが、まだイスラエルを通して私たちは学ぶことです。じゃ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、オールヤラララララララララ、アバ父よアバ父よアバ父よ、私たちがこの雲の柱火の柱主よ、それをいつも従っていくように神様祝福してください。ハレルヤ、自分の固執で全ての恵みを失うことがないように、主よハレルヤハレルヤ、いつも従順の子となるようにその恵みを与えてください。